夏あざみの縫い取りのある半襟のきちんとした襟の合わせ目は、肌のわずかな坂山型を残して神殿の扉のように正しく閉ざされ、胸高に締めた冷たく硬い丸帯の中央に金の帯留めを釘隠しの鋲のように光らせていた。しかし彼女の八つ口や袖口からは肉の厚いそよ風がさまよい出ているのが感じられた。清明は里子の裾を開き、友禅の長襦袢の裾は鞘形と亀甲の雲の上を飛び巡る鳳凰の五色の尾の乱れを左右へ跳ねのけて、幾重に包まれた里子の桃を遠く伺わせた。しかし清明はまだまだ遠いと感じていた。まだ書き分けていかねばならぬ幾重の雲があった。次君の番だよ。読めない？どこだっけ？あ、これはね、鞘形って読むの。どんな形かって、どう言えばいいんだろう。万字ってあるでしょ。あれをつなぎ合わせた形。どうしたの？近い？だってこの方が一緒に読みやすいかなって。ダメ？物知り？私がそうかな。漢字の読み方なんて知ってても全然偉くなんかないよ。このお話が何を伝えたいのか、それを感じられる人の方がきっとすごいと思う。そう、例えば君とか。そうだ、これもう最後まで読んだんでしょ。この前教えてあげたばっかりなのに。さすがだね。悲しいお話だよね。それにこういうの私も好きだけど、正直バカだなって思っちゃった。さとこには言い名付けがいるのにね。それにもかかわらず清明に言い寄ったのはなんでなんだろうね。結構降ってきちゃった。 しばらく帰れなくなっちゃったね。来る？ああ、別に放っておいてもいいんじゃない？部活なのは言ってあるし、多分向こうも適当に友達と遊んでるんじゃないかな。そっか、付き合ってもう3ヶ月になるのか。気になるの？なんで私があんな人と付き合ってるのか。それとも気になるのは彼とどこまで行ったかの方かな。君はそんなこと知りたいんだ。汗の味がする。おいしい。ごめんね、びっくりしちゃったよね。窓閉めちゃったからかな。雷だ。怖いね。夕立かな。このままだと多分あと1時間くらいは帰れないから、このままだね。本読むのも飽きちゃったし、君の